給与明細の裏にある老後への不安。老朱、老城は58歳、上海の国有企業で総務主管を務める。2026年の春、彼はいつも通り月初めに給与明細を受け取った。手取りは約6800元、その中から年金と医療保険が引かれている。あの夜、彼は数字を長く見つめ、ふと気づいた。60歳で退職した時、本当に毎月いくらもらえるのだろうか。社会保険は30年以上払っているのに、いざ年金を計算すると、まるで見当がつかない、と老朱は後の娘に語り、声の裏には言いようのない虚しさがあった。彼も貯金はしていたが、老後の収入をあらかじめ設計すべきシステムだとは考えたことがなかった。娘がスマホで調べると、三本柱という言葉が出てきた。老朱はさらに混乱した。年金は国がくれるお金のはずではないか、どうして柱が分かれているのか。彼の世代の多くは退職年金を単一の源泉だと思っており、本当に計算してみて初めて、その差が想像以上に大きいことに気づく。老朱の迷いはごく一般的だ。人力資源、社会保障部の公開データによれば、基本年金のカバー率はすでに非常に広いが、広いことは十分に暮らせることではない。多くの人は退職間際になって初めて、もらうお金で今の生活水準を維持できるか自問する。この記事は、三本柱モデルでこれを分解して説明する。それはスローガンではなく、組み立てられる設計図だ。構造を理解すれば、自分の老後収入の土台にどのブロックが欠けているかがわかる。三本柱モデル、本当にあなたの老後を支えているのは誰か。三本柱という言葉は、世界銀行が1994年に発表した報告書、高齢化危機を防ぐために、アバーティング・ザ・オールド・エイジ・クライシスに由来する。一国の国民の老後収入を三本の柱に分ける。第一の柱は政府が底辺を支える基本年金。第二の柱は事業所が支給する企業年金、職業年金。第三の柱は本人と家族が蓄える個人年金である。老後は国任せだと思っていたが、国が支えるのは底辺であって、ゆとりではないと分かった。と老朱はモデルを読んで漏らした。革新のロジックは単純だ。第一の柱は、貧困線以下に落ちないこと、第二の柱は、体裁の一層を補い、第三の柱は、自分の望む生き方である。中国は2022年11月に個人年金の施行を開始し、2024年に全国へ展開し、第三の柱を正式に国民の年金枠組みに書き込んだ。今の中国の働き手は、理論上、三本の柱が揃っている構造にある。ただ大半の人にとって、第二と第三はほぼ空のままだ。三本柱を理解するには、視点を変えることだ。老後収入は一つの金額ではなく、一つのテーブルである。一本の柱では天板は支えられず、太さがバラバラでもぐらつく。以下の章では各柱を分解し、どれだけ荷重に耐え、どんな落とし穴があるかを見る。一つの全体目標を覚えておこう。よく使われる年金代替率の目安は約7割だ。つまり退職後の手取りが退職前の給与の7割程度に達すれば、生活の質が崖のように落ちにくい。三本の柱はこの線を目指す。第一の柱、基本年金の底支えの論理。第一の柱は、おなじみの基本年金保険で、都市部従業員と都市、農村住民の2系統がある。位置づけは明確だ。広くカバーし、基本を守る。2023年、全国の基本年金加入者は10億6000万人を超え、世界でも有数の広範な制度の一つだ。おおむねのデータ、出どころ、人力資源、社会保障部年次統計広報。給与明細から引かれる年金の8割は第一の柱に入っている、と老朱は計算した。 従業員年金の掛け金率は、おおむね事業主が 16%、個人が 8% で、個人分は給与から直接差し引かれる。支払い満15年が最低ライン、多く払えば多くもらえ、長く払えば多くもらえる。しかし、基本という言葉が鍵だ。制度で目標とする代替率は約5.92%だが、実際に多くの退職者が受け取る実行代替率は4割5分前後で推移する。おおむねの推計、地域や掛け基準で大きく異なる。言い換えれば、第一の柱だけに頼ると、退職前後の生活水準の落差は、思った以上に急になる。第一の柱のもう一つの特徴は、付加方式が主体であること。今日の働き手が払うお金の多くは、他人の新世代に送られている。そのため人口構造に強く依存する。払う人が減り、もらう人が増えると、この柱への圧力は高まる。だからこそ国は第二、第三の柱にも負担を分け合うよう促している。だから第一の柱は正しい心境で見るべきだ。それは土台の中で最も安定したレンガだが、テーブル全体ではない。命の金として扱うのは良いが、年金のすべてとして扱うと、老朽のような虚しさを生みやすい。第二の柱、企業年金と職業年金の補完の余白。第二の柱は事業所があなたのために別に蓄えてくれるお金で2種類ある。企業年金、民間、国有企業は任意設立と職業年金、機関、公務部門は義務だ。その役割は第一の柱の上に体裁の層をもう一つ敷くことである。うちの会社には企業年金があって以前はほとんど気にしていなかったと話すのは付加の製造業でエンジニアを務める35歳の林さん、リンジェ。昨年になって初めて年金口座を開き、事業主が毎月給与総額の一定割合を積み立て、自分もかけられると知った。企業年金の事業主掛け上限は給与総額の約 8%、個人は 4% 以下である。しかし現実には第二の柱のカバー率はかなり狭い。2023年、企業年金に加入する労働者は3000万余人、おおむね、出どころ、人力資源、社会保障部統計候補、職業年金は機関、公務部門の約4000万人をカバーする。両方合わせても全国就業人口の少数にとどまる。多くの零細、小規模企業には年金を設立する能力も意欲もない。第二の柱の最大の利点は、事業主が上乗せしてくれることだ。個人にとっては、実質的に受け取る年金貯蓄の増加分であり、多くは税優遇もある。問題は事業主に強く依存することだ。転職や業界移動、年金のない小さい会社へ行けば、この柱は切れる。だから三本柱の中で第二の柱は最も運次第だ。それがあるかどうかはしばしばあなたの意思ではなく事業主次第である。それゆえ第三の柱が重要になる。それは唯一、完全にあなた自身の手の中にある柱だ。第三の柱、個人年金口座の自立の価値。第三の柱とは、2022年に発足し2024年に全国へ広がった個人年金制度である。その本質は、自立の二次だ。口座を開くか、いくら積むか、どんな商品を買うか、すべて自分で決める。毎月給与から千元を個人年金口座に回し、強制貯蓄にしている、と林さんのやり方は典型だ。現在、個人年金の年間積立上限は12,000元で、口座には貯蓄、年金型利、年金型ファンド、年金保険などの商品を置ける。口座自体に税繰り延べの優遇がある。2024年までに全国の個人年金口座数は約5000万のおおむねの規模に達した出どころ、公開報道と監督当局の開示。ただ、口座を開けることと積み立てることは別で、しかも適切に配置することとも別だ。 開いたが空っぽは珍しくなく、この柱は多くの人の貸借対照表でまだ空のままである。第三の柱の価値はその利回りではなく、老後のコントロールをあなたの手に返してくれることだ。第一の柱は変えられず、第二の柱は事業主次第。第三の柱だけが何回転職しても影響を受けない。ただし冷静に見よう。個人年金内の商品も変動する。必ず儲かる元本保証などということはない。それを自分でコントロールする長期の貯金箱と理解するのがちょうど良い。それが埋めるのは構造であって、約束された数字ではない。専門分析、三国を比べる代替率とカバー率の概ねの規模。三本柱を本当に理解するには、いくつかの国を比べると良い。以下の数字はすべて公開報告の概ねの規模のデータで、具体的な値は各国の最新工法に準ずる。本項は構造の比較のみを行い、いかなる投資判断も含まない。まず第一の柱の代替率、退職前給与に対する年金の割合だ。米国の社会保障、ソーシャルセキュリティの中間賃金層の代替率は約4割。おおむね、出どころ、米国社会保障庁 SSA 年次統計サプリメント。ドイツの法定年金の総代替率は約4割8分。おおむね、出どころ、ドイツ年金保険機構と OECD オランダの第一の柱は低く約3割で、重みを第二の柱に置くためだ。OECD 諸国は、ペンションズ・アット・エイグランス2023で、第一の柱の平均総代替率を4割から6割の範囲としている。次に第二の柱のカバー率は極めてばらつく。オランダの職業年金カバー率は約9割、出どころ OECD で、ほぼ全民カバーだ。米国の 401K は民間部門従業員の約6割をカバーし、中国の企業年金は就業の1割未満しかカバーしない。同じ3本柱でもオランダは第2を太くし、米国は2と3を重視、中国は第1に偏り2と3が細い。第3の柱の規模も参照になる。米国の個人退職口座 IRA の資産規模は2023年に約13兆ドル、おおむね出どころ。米国投資会社協会 ICI に達し、ドイツのリエスター、第三の柱は約1600万世帯が参加、おおむねする。中国の個人年金はこれからで、口座数約5000万だが、積立率と配置の成熟度はまだ初期である。真に見分けのつく二つの国の事例は示唆に富む。一つはシンガポールの中央積立基金 CPF で、1955年に設立され、強制貯蓄型第三の柱の基準となった。事業主と被用者の合計掛け金率は長く 30% 以上、おおむねで、口座は普通、医療、年金などのサブ口座に分かれ、自己管理される。もう一つは、チリの1981年の年金民営化改革、AFP モデルで、第一の柱を完全に民間ファンド運用に変え、かつてラテンアメリカで流行した実験室となったが、手数料の高さと代替率の予想外の低さにより、2022年に大きく修正された。構造を誤ると、代償は本物の金であることを示している。三国の数字を一つの統一された老後収入代替率目標枠組みに当てはめよう。目標代替率7割、第一の柱約4、5割プラス第二の柱約1、5割プラス第三の柱約1割。どの国も弱い柱は別のところで補うか、全体の代替率が7割を下回る。この枠組みはあなたに物差しをくれる。まず第一の柱が何割に達するか測り、次に第二、第三でいくら埋めるか決める。行動可能な3つの指標がある。一つ目は、推定総代替率、退職後の月収を退職前の月給で割ったもの。二つ目は、第二の柱カバー率、事業主に年金があるか。三つ目は、 第三の柱積立率、個人年金口座が本当に積み立てられ、配置されているか。実行リストは次の通り。第一に、自分の従業員年金の掛け基準と年数を確認する。第二に、人事に企業、職業年金と自分の権利があるか尋ねる。第三に、個人年金口座を開き毎月の固定積立を設定する。第四に、まず底支え、次に保管、その次に自立の順で掛けを埋める。第五に、毎年代替率を再計算し、差が2割を超えたら第三の柱を増やす。収入層別の配分リスト。三本柱は均等に力を入れるものではない。収入層で重心が異なる。以下は、おおむねの参考リストで、固定の式ではない。自分の給与と事業所の実際の方針で埋めてほしい。低所得層にとって、第一の柱が命綱だ。掛け基準が低く、第二の柱が欠けるため、退職後はほぼ基本年金だけに頼る。こうした人は支払い年数を15年に満たず切らないこと、許容範囲で上位の基準を選ぶことが最も大事だ。上限内で高い区分を選べば、将来毎月もらえるお金は実質的に増える。中所得層は第二、第三の柱の主戦場だ。林さんのような働き手は、事業主に年金があれば、その上乗せを満額受け、なければ個人年金で補う。目標は、第一の柱の4、5割の上に、2、3の柱で総代替率を7割近くに持ち上げることだ。毎月給与の一定割合、例えば 5-10% を個人年金に回すのが、最も続けやすい動作である。高所得層にとって、第一の柱の限界効果、はかえって小さい。掛け基準に上限があるため、給与が高いほど基本年金の退職前収入に占める割合は低くなる。こうした人は第二、第三の柱、特に第三の柱の限度、現在年間1万2000元を満額にし、さらに商業養老年金などの道具を重ねなければ、退職前後の落差は非常に大きくなる。一文で配分の論理をまとめよう。収入が低いほど第一の柱により、収入が高いほど第二、第三の柱でテーブルを水平に保つ必要がある。自分がどの層にいるか分かれば、力をどこに入れるかが分かる。5つの配置の罠、あなたはどれを踏んでいるか。構造の話の後で、少し胸に刺さる話を。多くの人は老後について怠けているのではなく、罠を踏んでいることに気づかない。罠その1、社会保険があれば十分だと思うこと。社会保険は底支えであり、生活水準ではない。第一の柱だけに頼ると、代替率が4、5割に落ちたとき、生活の質は低下しないわけにはいかない。老衆はこの罠に何年も揺さぶられていた。罠その2、個人年金を短期の資産運用と見ること。それは長長期にロックされたお金で、短期リターンの目線で見ると失望しやすく、むやみな操作を生む。その価値は2、30年後の複利と構造の穴埋めにあり、来年のハゲ合いではない。罠その3、退職の10年前になってから準備すること。複利は出遅れを恐れる。25歳で毎月500、45歳で毎月2000では、退職時の総額が倍も違うことがある。老後は早く始めるほど安い。罠その4、第二の柱の権利をないがしろにすること。事業主に年金があっても、一度も聞かず口座を見ていない人がおり、事業主のただのお金をもらわずにいる。人事に一読だけで、年数千元の受動的保管になることもある。罠その後、必ず儲かるを追うこと。年金商品が必ず儲かる、元本保証、年利いくらと胸を張るものは警戒すべきだ。第三の中内の変動は当たり前で、その役割は構造の穴埋めであって、数字の約束ではない。これをはっきり見れば、かえって安心して眠れる。組み立てよう、 今日からの老後収入の土台。ここまで述べたが、行動してこそ意味がある。土台を組むのに一度に完璧である必要はない。鍵は今日、最初の一歩を踏むことだ。第一歩、過程を知る。社保アプリを開きかけ基準と累計年数を確認し、人事に年金があるか聞き、個人年かな口座が開いているか見る。三つが明確になれば、土台の地図ができる。老衆はこのステップを終えて、初めて老後に対して数字を持った。第二歩、第